皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私総志で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして元名誉クリニック予防医学フェローの反田篤先生にお越しいただいております。反田先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ前回まではですね、こう予防医学基礎編応用編、そしてそれをこう社会の文脈でどういうふうに適用していくかっていうようなことをいろいろお話ししたかと思うんですが、まあここでちょっとそのまあ徳田先生と私もちょっと関わっているこうチュージングワイズリーというものを一つの事例にとってですね、そこからあの会話のスタートとしたいかなというふうに思うんですが、まあ反田先生がいろいろご経験されてきた中でこうチュージングワイズリーっていうのは先生の目からどう映っているんでしょうか。
非常に前衛的かつ先進的で面白い取り組みだなと思ってます。というのはですね、今までそのチューニングワイズリーが出る前までというのはやはり医者というのはですね、そもそもその患者に何かをすることを命題としてきたと思うんですね。その患者を助けるっていうことから、まあ、助けるためには何かをすることだろうということで、まあ、結局、僕も医療の歴史すごい知ってるわけじゃないんですけど、やっぱり外科から始まってるじゃないですか。その基本的には何かこう手を動かして患者に対して何かこう具体的に見えるものをするっていうところが始まって、でそこでまあいろんなメディシンとかが出てきて、あの薬が出て、まあ、目に見えないけど何かあげてるっていうところになって、で、まあ、それがようよう来てですね、まあ、やっとこさここまで来ていろんなこう手術も薬もできるようになったけど、あれと立ち止まったわけですよね。これなんかいろいろやってるけど俺たち本当にいいことやってるのかなっていうところで、と見たらですね、この人なんか20個ぐらい薬もらってんじゃんとか、なんか85歳になったらもしかしてもうこんな薬いらないんじゃないのとか、あと、まあ、糖尿病とか高血圧も揺り戻しが来たと思いますけど、そのコントロールは120、80なんてちょっとやりすぎじゃないかとか、糖尿病も 6.5 までいかなくていいんじゃないのっていう話、まあ、エビデンスも出ましたよね。そのここまで特に高齢者ってこんなに下げたらまずいじゃんっていうのが出たりとか、なんかそういうところからその価値観が多分ちょっとシフトして、そのチューズングワイズリーの結局命題であるやらなくていいことは本当は俺たちやってんじゃないのっていうのは、その新しい、まあ、僕は少なくとも僕の中見てる中で言うと、これは非常にその医療者がですね、真摯に患者に向き合った結果生じた新たな命題で、かつしかも非常に重要な命題で、それをそのしかも今回のこのなんなんか、ね、とりあえずそのチューズングワイズリーアメリカ の見てると、やはり取り組み方が非常に面白い取り組み方、まあ、それまでのある意味学会主導で、なんかこう、まあ、これも一応学会主導ではあるんですけど、ただそれまでは医者が決めて医者がこうするから、それに従いなさいっていうようなリコメンデーションだったのが、今回の場合は、まあ、これが私たちの推奨で、これは患者さんがにもこう伝えて、患者さんもこれをよく知って、医者になんかこう余計なものを勧めるときにこういうのあるんですけどって出して話をしてねっていうようなこのアプローチっていうのは非常に僕の中では新鮮でしたね。でかつ非常にこう効果的と思える僕の中では取り組みというふうに考えてます。
ありがとうございます。徳田先生いかがですか。
本当にありがたいお言葉でしたね。もともとチューズングワイズリーはプロフェッショナリズムに関係する委員会から出てきたっていうところもあってですね、今までの医療をやっぱりきちんとこの、まあ、振り返ってみると、まあ、プロフェッショナリズムの視点からですね、どうもやりすぎの部分もあったのではないかっていうですね、まあ、それを正直にですね、みんなで検証して、でそれぞれの学会に自発的にファイブリストを出してもらうっていうですね、そこからスタートして、まあ、今や世界20カ国ぐらいまで広がってますけれども、まあ、ボランティア的にですね、ジャパンも立ち上がりましたけれども、今年初めてもう NPO となってですね、日本医学会シンポジウムも行われました。まあ、そういう意味でですね、まあ、今年っていうのは、そのチュージングワイズリーもついに日本にですね、入ってきつつあるのかなと、 ただまあ日本の場合まだですね、その学会のファイブリストが出てないっていうところもあってですね、逆にあのスチューデントコミッティが出したっていうですね、
出しました、
それが面白いなと思って、その辺ちょっと総宿の方から紹介してもらってもよろしいですか。
あ、はい、ぜひちょっと光栄、大変光栄ですあの、まあ、まあやっぱりそのこういうことのキャンペーンの、じゃあアウトカムの時間軸ってどれぐらいかっていうと、やっぱり僕20年とか30年だと思っていて、やっぱりその20年30年後って考えた時に、まあ、今の医学生とか研修医とか、まあ、若手医師世代こそがやっぱりこうあのなんていうかこう そのチェンジのこうアウトカムを享受する側になると思うんですね。あるいはそれを使ってどうのする側になると。でなんか多分いろんなところでそのシステムのなんかこう変更を行われてると思うんですよね。そのまあ医学教育にしろなんやかんやにしろ、ただそれがこういまいち自分ごとにできてない理由は、それが変更された時点で自分たちがコミットしてるっていう実感がないからだと思うんですね。なので僕としてはこう今学生とか研修医世代がこう囚人ごあいずりを考えることが大事であるというふうに強く感じています。でもう一つはそのなんていうかこう囚人ごあいずりの本質は、僕が捉える本質はそのなんかやるかやらないかではなくて、なんでやるかとかなんでやらないかっていうことをまあ再認識しましょうよと。でそれを患者さんと医療者の間で、あるいは社会と医療の間で対話をしましょうということだと思うんですね。でそれは一つその手法としては振り返りだと思っていて、今の自分のやっていることをこう振り返って、それがまあ最適、今の現状で言うと最適なのか、あるいはそのまあ、もしかしたら万全とやってるけど実はエビデンスないんじゃないかとかっていうようなことを、やっぱり都度考える癖をつけるということがあのすごく大事なのかなというふうに思う中で、あの我々もあの医学生とか研修医のそのなんかこう行動とか今やっていることを振り返ったリストをあの5つ作りました。はい、例えば、まあ、あの単にこうあの指導医ならそうするだろうとかっていう理由だけでこう処置とかあれをしないとか、あとはちゃんと、まあ、あの患者さんと話しましょうねとか、あるいはちょっと疑問に思ったらすぐあの上級医に質問したり提案したりしましょうねぐらいの、すごくなんていうかあの当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、そういうことを一つあの、まあ、文化を作っていくという、価値観を醸成していくっていうスタートにできたらなというふうに考えています。それと先生いかがですか。
非常に面白いですね。まあ、僕からするとチューズングワイズリー、あの非常に日本にあの親和性というか、あの、まあ、妥当性が高い取り組みと思っていて、まあ、というのは、まあ、日本は僕はもう過剰診断過剰医療が多すぎると、あのちょっとデータがそんなにないのでどこまでプッシュできあの生きるかっていうところあるんですけど、まあ、言い切っちゃいますけど、基本的には日本はあのあまりに無駄な量が多すぎると思ってます。まあ、防止はいろいろあると思うんですよね。あの、まあ、というのは、まあ、大枠で言うとやはりですね、出来高払いっていうのはもうそれを助長するあの仕組みですので、あのそれはもう、まあ、仕方がないっちゃ仕方がないんですが、ある程度、まあ、それを、まあ、その中、まあ、これだけ、まあ、やはりこれだけってどれだけって言われたらちょっと数字に言えないんですけど、やはりこの過剰な医療が提供されている状況というものを、まあ、まずその事実として認識するというところからやはり始めなければいけないと思っていて、まあ、そのためには本当はデータを出したい、まあ、出すべきだとは思うんですが、まあそれがまあ、それはまあどこまであの誰がっていうのはちょっと言えないですけど、まあ、それをしっかり、まあ、今回のそのチューズングワイズリーの動きから、ぜひですね、そのアジェンダをですね上に持っていき、かつその、議論を進めるための、まあ、データ、まあ、なりを出していけるような動きになったらすごいなというふうに個人的には思ってます。
徳田先生いかがですか。
そうですね、あの例えば、まあ、この間のシンポジウムでもあの私の方から発表あのしたんですけれども、尿道カテーテル留置のです、まあ、あの適切性についてのデータを我々出したんですよ。まあ、クリニカルインフェクシャスディジーズという、まあ、あの雑誌にも載せたんですけれども、まあ、あの結果として一言で言うと、もう 50% はあの不適切だったと、インディケーションがですね、 まあ、そのインディケーションはあの CDC の、まあ、あの適切性のガイドラインに基づいたっていうところはあるんですけれども、まあまあ、そういうのを一つの例としてですね、あのこれからどんどん我々やっていきたいと思ってるんですよ。でそのためにはですね、やっぱりその人材ですよね。この分野はですね、かなりや、なんていうんですかね、それをやろうというインセンティブを持っている人がっていうかですね、あのこれをあのリサーチのテーマにしてやりたいっていう人がなかなかいなくてですね、まあ少数の総合系の若手が、まあ、あの手を挙げてくれてるというところもあってですね、まあそれもぜひあの先生方にもですね参加してほしいなと、まあアドバイザーとして、でもいいですしね、まあ実際そのこのこう病院の紹介とかですね、ネットワーキングとかですね、あるいは国際共同研究みたいな形でですね、やるとかですね、まあ、そういうやっぱりデータを出していくっていうのは本当に大事ですよね。
あとはあれですね、あのまあ、僕のこれは意見なんですけど、やはりこのアメリカでその IOM がその医療安全に対してあのムーブメントを起こした時っていうのはあのやはりストーリーがあったんですよね。その、まあ、ニューヨークの名前はちょっと忘れましたけど、あの研修医あの、まあ、の医療ミスによって亡くなったと、方がすごいセンセーションになった。でそのタイミングで、まあ、かつその、まあ、波に乗る形でといったらあれですけど 2R is human を出して、まあ、やはりその社会的ムーブメントが起こるときの、まあ、やはり、まあ、いくつかのこう、まあ、相互作用だとは思うんですけれども、まあ、その中の一つとしてやはり事例だったりあのストーリーっていうものがあると思っていて、まあ、これはちょっとあの自分でかあの自ら作り出せるものではないとは思いますが、まあ、ただあの、まあ、比較的、ですね、まあ、アメリカの NPO とかよくやる手法としては、まあ、そういうものをちゃんとその、それでロビー活動だったりとかストーリーを持っていくことによりそのインパクトを出すというようなことはしていて、まあ、日本でもやはりそういう部分であのその人の特にこうあのパブリックヘルスとかこういう予防医学の観点からするとこの一般市民の人たちとかその多くの人たちを動かすっていう意味になってくると、まあ、そういう部分、まあそのまあ、なんでじゃあこれが大事なのかっていうところの時にその伝えるストーリーっていうものをあの一つ強く持つっていうことが、まあ、今後そのムーブメントを起こしていく上では大事なのかなと思いますね。
いや今の点非常に大事ですよね。まずストーリー、あのペーシェントストーリーから入るということでですね。でこの間のプライマリーケア連合学会というところのワークショップでその、患者さんに、AMR の問題についてちょっとお伝えたいと。で薬剤耐性菌が問題ですと。このまま行ったらもうたくさんの人が地球上の亡くなりますとか言ってるんですけど、やっぱりもうちょっとこの感情に直接来るようなストーリーというかですね、やっぱりそういうのが大事じゃないかということで、まあ、そのワークショップではですね、その、まあ、淀切の柴田さんとかですね、あとあの NHK の市川さんも来てくれてやったんですけれども、やっぱりいいアイデアが出てきましたね。結構やっぱり若い人っていうのはそういうのをそのメッセージを出す、あのやっぱりそういうストーリーを経験していて、それを克明にあの脳のその扁桃体の中にあの記憶されてるっていうかですね、でそこからこのストーリー性を出してですね、みんなに訴えてくれてるんですね。そういうのがあのどんどん出てきて、まあ、あのそういうのも、まあ、あのデザインっていうあの観点からいいですよね。その市川さんがあのスタンフォードのスクールオブデザインですか、デザインスクール、
うんうん、
大学、
うんうん、あなるほど、
そのデザインをあのちゃんとこのストーリーをデザイン化して、まあ、実際あったストーリーを変えるんじゃないんですけれども、やっぱり伝えるちゃんとその、みんなにの心に響くようなあのなこのあれにねデザイン化しないとあの人の心は動きませんよと、いくら骨折で飲むなって言っても、 動きませんよっていうことでね、大変あの良い機会だったなと思いました。こういった試みが広がればいいなと思いましたね。まあ、そういうのをあの柴田さんみたいな若いドクターがね、あのやってた、やってあのまた今後も展開してくれるっていうのを期待したいですね。
その反田先生もその、実際予防医学とかの、まあ、フェローとかのところで、要は社会に対してどういうインパクトをあのもたらすのか、でそれをどうデザインするのかみたいなこともやっぱり同時に考えるセッションみたいなものはあったんでしょうか。
そうですね、やっぱりまあそのインターベンション、まあ、先ほどもであの、まあ、前回にも言いましたけれども、そのエビデンスがつくってエビデンスがあっても、それをやはりどう社会にアプライしていくかっていうところの中に、ヘルスコミュニケーションとそのやはりそのどうストーリーを伝えるかっていうのがあって、例えばまあがん検診の受診率を上げたいとして、じゃあどうやってそのがん検診の受診率を上げるっていう人たちをモチベートするのかっていうと、モチベートするためには結局その人たちの行っていいことがあるんだとか、あ行かなきゃと思わせなきゃいけないわけですね。でそれを訴えるためにまあ CM を使ったりとかキャンペーンを張ったりとかもするわけですけど、まあ、その中で今話したようなストーリーっていうのが、つまりどこかしこにも特に予防医療を、アプライしていく中では出てくるんですね。まあもうまあ端的な理由な例とか言うと、あのテッドトークとかってあると思うんですけど、やっぱりあの中でいいあの、まあ、視聴者を集めるのって基本的にはもうストーリーなんですよね。あの大体、まあまあ、10個見たら多分 10人全員何らかのストーリー話してると思うんですよ、15分の間に。で結局それがやっぱり頭の中にスティックするので、あの日本って、まあ、僕もなんですけど、あんまりストーリーってやらな語らないんですよ、日本人って。あのなんて言ってんのかな、まあ、教育もしないし、あのあんまりやらないじゃないですか、普段の会話であのストーリーを語らないじゃないですか。で僕ちょっと面白いなと思うのは、やっぱり欧米の、まあ、アメリカでもそうし、あの例えばオーストラリアとかでもそうなんですけど、あの飲み会とか行ってもですね、みんなやっぱストーリー語るのうまいんですよね。何らかのこうストーリーが頭に多分3つぐらい入れてるのかなと思うんですけど、それかパッと思いつくか分かんないんですけど、なストーリー仕立てる、すぐ仕立てられるんで、ほぼ面白いねっていうような話を、なんか僕飲み会でそんなストーリーをお互い語り合って、あはーって笑わねえなと思ったりしてるんですけど、なんかそういうのはあのやっぱりそっちの方があの聞くんでしょうね。あの聞くっていうか、まあ面白いですね、聞いてても。
徳田先生いかがですか。
そうですね、あの日本人はほらもう小学生の頃からね、座学というか黙ってその先生の話を聞けみたいなね。だからあの質問ありますかって言ったらシーンっていう感じになるじゃないですか、あのなんかレクチャーとかやってもね。やっぱり自分からあの話すっていうか、プレゼンテーションするっていうか、自分の持ってるものを伝えるっていうあのトレーニングっていうかですね、機会がね、あの今まで少なかったですね。まあ少しずつ変わってきてますからね、あのどんどん変わってほしいなと。やっぱりそのまあ、教育現場もね、どんどんどんどん変わってますから、まあ、そういう方向にしていかないと、本当にむしろあのアジアの他の国々がね、そこを先に行ってる、あの行きつつある、ね、ところもあると思いますからね、あの日本も頑張ってほしいなと思いますよね。
ちなみにそのなんていうか、こういわゆるそういう聞いた人たちをモチベートするということとアジテートするっていうのって、やっぱ違うものとして捉えられてるんでしょうか。つまりそのなんていうか、こうあのまあ恣意的にそういうところに誘導しようとか、まあ、うん、分からないです、これがなんか善意か悪意かっていうのはあんま本質的じゃないとは思うんですけども、なんていうかこうアジテーションになってもいけないんじゃないかっていうふうにはなんとなく思うんですけど、そこらってどういう議論なのかなというふうに思うんですが、
どうですかね。まあ一般的に言われると、やっぱり どのメッセージを伝えたくて、オーディエンスに、まあ、2つ目的があると思うんですよ。オーディエンスに、まあ、ロジックとして何を理解してもらいたいかということと、オーディエンスにどう感じてほしいかっていうのが2つだと思うんですよね。でそのレクチャーが終わった時に、まあ、知識としてこれとこれとこれ、まあ、などを入れてほしい、でもそれと並行してこの感情としてこういう感情を持ってほしいっていうのが多分あって、それが目的なんですね、プレゼンテーションすると。でその目的が設定されて、そのメッセージングとストーリーとあの、まあ、だけどデザインを組み合わせていくっていうあのことだと思うので、まあ、アジテートするのが目的であるんであれば、 例えば、ね、アンコンフォタブルにするとか、まあ、なんか それが目的って確実にその明文化しているのであれば、まあ、そういうクラフトになると思うし、あとその必ずしもその最終的な感情だけじゃなくて、このプレゼンテーションの中でここではこう感じてほしくて、ここではこういう風になってこうなってほしいっていうとかっていうのも本当のなんだろう、プロになってくるとそういうところまでデザインするので、まあ、それはその時々の目的とプレゼンの性質に応じるんだと僕は思う、理解してます、
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、 まあ今回まとめますと、こうチュージングワイズリーの話から始まって、それでこうそれを世の中にどう伝えて、世の中とどういうふうに協働していくかっていうことも同時に考えながら、こうシステムを変えるといってもその医療者サイドだけではなくて、社会のあらゆるセクターの人たちと一緒に共同してやっていくっていうことを、まあ、目指していければというふうに、まあ、結論付けたというふうに思います。反田先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。